お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアの航空会社は、国境や州境が次第に再開された場合に増える需要に対応する用意をしています。国際線のフライトが来月再開される予定で、一部の州やテリトリーはワクチン接種の目標に達すればボーダーの規制を解除することを約束しています。しかし、数千人のパイロットの労働組合は、フライトの需要が急増すれば航空会社は十分なパイロットを調達するのが難しいということになりかねないと警告しています。さて、国境が11月に再開される予定で、一部の州やテリトリーはワクチン接種目標に達すればそのボーダー規制を解除する用意をしており、航空会社は忙しく避けられない需要の増加に備えています。しかし、需要が急増すれば比較的早く空に戻れる十分な数のパイロットを見つけるのは大きな試練になるかもしれません。 AFAP、 オーストラリア航空パイロット連盟は、民間航空パイロットのための労働組合であり職業団体です。 AFAP の会長ルイーズ・ポール機長は、パンデミックの間、およそ1000人のパイロットが事実上飛ばなくなっており、彼らを空に戻すには数ヶ月かかるだろうと述べました。もし彼らが18ヶ月間飛んでいなければ、彼らは 2,3 週間地上の学校に行って、それから少なくとも4回、彼らが操縦するものによってはそれ以上のシミュレーションセッションをしなければならないでしょう。そしてシミュレーターのチェックを完了した後で、彼らは飛行機の中に入っていって、再びオンラインでただの練習に戻る必要があります。そうすれば彼らはそこでチェックされる必要はありません。ですから、パイロットが全く飛んでいなければ彼らが再び飛ぶ用意ができるのに複数ヶ月かかる恐れがあります。およそ1000人の我々のパイロットたちに関してはそういう事情です。ポール機長でした。ポール機長は、オーストラリアはアメリカが夏休みのピークシーズンにちょうど経験したその同じ困難に簡単に直面しかねないと述べました。フリートの大きさを縮小して数千人のパイロットと客室乗務員を解雇した後、アメリカの航空会社はスタッフ不足と予想より大きな需要が原因で、夏の間数千のフライトをキャンセルしなければなりませんでした。アメリカの業界は、人々が実際に飛行機に乗りたいことにちょっと驚きました。しかし、オーストラリアでは需要が戻ってくることを予想していると思います。そして、それは航空会社はその需要についていけない立場にあるだろうという予想よりもずっと強く戻ってくると思います。再びポール機長でした。 SBS ニュースは、匿名希望のカンタス航空のパイロットと話しましたが、彼は、それは最低3ヶ月かかり、90日以上飛んでいなかったパイロットが再び空に戻れるように必要なトレーニングをすべてするには最高6ヶ月かかるだろうと述べました。彼もパイロット不足を強調し、それはパンデミックに襲われる前でさえすでにカンタスの業務に影響していたと言っています。 AFAP のポール機長は、世界的なパイロット不足はオーストラリアの航空業界のパンデミック後のどんな回復をも一層難しくしていると述べました。ボーイングとエアバスがこのパンデミック前に予想していたように、今後 2,3 ヶ月以内に世界的なパイロット不足になるという予測がまだあります。それはなくなりませんでした。結局それはちょっと止まったか、スピードが遅くなっただけです。ですから、再び空で働くために戻ってきたいと思っているそれらの1000人のパイロットを得ることに関して、そうなるのが我々にもわかるという事実が一層重要です。そしてまた、一度世界のもっと多数が飛行機旅行に戻れば、パイロット不足に対処できるために訓練される新しいパイロットを得るための移行期が 2,3 年後に始まるでしょう。ポール機長はこのように述べました。カンタスとバージンオーストラリアの両社はインタビューに代表を出さないことにし、代わりに SBS ニュースに文書で声明を出しました。バージンオーストラリアは、今月から737-800型機を追加導入し、この航空会社が完済状態になる前に早期退職されたパイロット少なくとも130人を再雇用します。バージンオーストラリアは、パイロットのトレーニングへの取り組みを形作るのを助けるために、海外で起きたことをモニターし、 これまでの2、3ヶ月にわたってパイロットを飛ばし続けてきたとしています。
We have engaged with our airline partners and global preeminent safety bodies.
我々は COVID 前のレベルの運航に戻っている他の航空会社が直面している試練を理解するため、我々の空のパートナーと世界の卓越した安全団体と交流してきました。この情報は我々のパイロットのトレーニングへの取り組みを形作るのに役立ちました。我々はこれまでの2、3ヶ月間、我々のすべてのパイロットをいつでも仕事ができる状態にしてきました。ですから、彼らは需要の急増があったときは行く用意があります。これは我々にとっては投資でしたが、必要なときにはすぐに飛行を強化できるようにするという意味があるものです。ヴァージンオーストラリアの声明でした。一方、カンタス航空はパイロット向けのプログラムをデザインし直す必要性をパンデミックの大変初期から認識していたと言っています。カンタスは、カンタスのパイロットの 95% 以上が会社の職場復帰プログラムは彼らの安全で能率的な飛行に戻るための技術と自信を与えたと感じているとしています。我々は職場復帰プログラムを完全に作り直し、パイロット向けの新しいトレーニングを導入しました。カーサに認可された最終的な能力基準は変わりありませんでしたが、パイロットがその基準に達するのを助ける方法を改めました。例えば、カンタス737のパイロットは、今や空に戻るのに先立って、6日間のコースを受けなければなりません。カンタスの声明でした。また、国際線の一部を飛んできた A380 のパイロットのような、長期ベースで解雇されたパイロットに関しては、会社は実施しているプログラムがあるので、彼らは仕事に戻れるとしています。
我々は A380
のパイロットのような長い期間飛んでいないパイロット向けの技術保存プログラムを開発しました。これは2日間の地上トレーニングと90日ごとのフライトシミュレーターセッションが含まれます。カンタスは声明でこのように述べました。オーストラリア航空パイロット連盟は解雇された民間航空のパイロットがその技術と飛行証明を維持できることを保証するためのプログラムの資金とするため、連邦政府に金銭的な援助を求めて陳情してきました。AFAP はまた、COVID-19 後のオーストラリアの航空セクターの未来に関する上院の調査会にも出席しました。この組合では、資金提供の呼びかけに対して連邦政府の反応がないことに失望していると述べました。連邦政府のバーナビー・ジョイス副首相は、運輸担当閣僚も兼任しています。ジョイス副首相のオフィスでは、連邦政府はパンデミックの期間中、航空セクターに51億ドル以上の援助を提供してきたが、これには航空会社が中心となる労働力や運航能力を維持するのを助けるための目標を絞った支援も含まれるので、規制が解除されれば彼らは素早く運航を再開できるとしています。彼のスポークスマンは、労働力に関する決定は航空会社の問題だと言っています。以上、SBS ニュースのグレッグ・ダイエットのレポートを長尾久明がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。Like、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。